今日礼拝説教があるということを子どもたちに話をしましたら、和夫がじゃあ特別賛美歌をしてあげると言ってくれました。それで私にとってもとっても良い思い出になりました。子どもはもう一人前になってて、私は引退してますけれども、今でもですね、父親として本当に大事にしてくれてます。そして孫たちもおじいちゃんおじいちゃんって言って来るのを喜んでくれるので、本当に嬉しく思っています。今日はバプテスマのヨハネということでご一緒に考えてみたいと思うんですが、私たちはいろいろ矛盾を感じることがあります。そういう時にどうしたらいいかということをこのバプテスマのヨハネから考えたいと思います。私たちはセブンス・デイ・アドベンティストはですね、現代のバプテスマのヨハネって言われているのをご存知ですか？バプテスマのヨハネは今から2000年前にイエス様がいらっしゃって働きを開始する時に道を備えてきたですね。イエス様が今から伝道を開始しようとする半年前に、やがてメシアが現れるから、そのメシアのために心を開けなさいって言って一生懸命働いたのがバプテスマのヨハネです。そして彼はですね、イエス様がいらっしゃる半年前に一生懸命伝道して、その結果ですね、再臨の道を示されたわけですね。今から2000年前にバプテスマのヨハネがキリストが来られている道を備えたように、私たちもある意味キリストの再臨の道を備えるために召されたんじゃないんでしょうか。私たちはイエス様の再臨が近いということを感じることがありませんか？今日持ってくるの忘れましたけれども、川が汚染されて真っ赤な川になっているものとかですね、それから浮遊物とかいろんなそういうものを見るときに、世の終わりが近づいてるんじゃないかなという気がします。そしてね、一番問題はね、何かというとね、人の心がすさんできてるんですね。ありのたい教会はそんなことはありませんけれども、東京なんかではね、アパートに住んでいて、隣にアパートに住んでる人がね、死んででも気がつかなくて1週間そのままほったかしにしてるっていうようなケースもあるわけですね。だからどういう言葉が生まれたかというと、東京を裁くっていうことが生まれました。東京はたくさんの人がいるのにもかかわらず、裁くのように全然その交わりがない。その点ありのたい教会は、私がおかしいことがあったらすぐ家内とか子どもたちが面倒を見てくれるんじゃないんでしょうか。そうやってみると、今私たちはですね、私は恵まれている環境にありますけれども、このバプテスマのヨハネの生涯を通してですね、私たちはどういう生活をすべきかを考えてみたいと思います。バプテスマのヨハネのお父さんはザカリアと言いました。アロンの直系は自動的に祭司になっていた、いわゆるアロンという家系の直系というか、その親族はですね、自動的に祭司として働くことができた。そしてアビアという組に属していたんですね。祭司とは純粋なユダヤ人の血筋の女性しか結婚できなかった。ですから誰でもいいんじゃなくてね、ちゃんとした家系の人でないともらえなかった。ヨハネの母マリア・エリザベツはアロン家の娘、これはある意味特別すべきもので、特筆すべきと言いますか、これは特別だと思うんですね。なんならば、ヨハネの子ザカリアはアロンの直系であった。一方ですね、エリザベスはアロン家の娘であった。これは、由緒正しいことですよね。そして祭司はね、2万人おりました。そして各組を24の組に分けて、各組に1000人近くいましたから、生涯に一度もその香を炊くといいますか、神殿にエルサレムの神殿に行って香を炊くところがあるわけですね。その香を炊くという特権に一度も預かないで死んでいく大使も多かった。その中でですね、ザカリアはくじが当たって香を炊くことができるということは、ザカリアにとって生涯で最高の日であったのです。しかしザカリアにはですね、一つの不幸がありました。どんな不幸かというと、彼はですね、子供がいなかったんです。 当時の律法学者たちは神様から見放せられている例としてですね、大事に挙げたのがユダヤ人で妻のない者、もしくは妻がいるのに子供がいない者は神様から見放されている例だと言われていました。そして当時のですね、習慣からいきますと、子供が例えば5年ぐらい経ってですね、それでも子供ができないと、その子供ができないからということで離婚を成立させることができたぐらいに子供は重要視されていたのです。ですからザカリアは真剣に祈りました。そのところを読んでみたいと思うんですが、新約聖書のルカによる福音書の1章の13節から17節をお読みしたいと思いますが、旧約聖書では82ページ、新共同訳は99ページ、口語訳は82、新共同訳は99ページ、お開きください。ルカによる福音書の1章の13節。ルカによる福音書の1章の13節をまず読んでみましょう。13節。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられる。あなたの妻、エリザベトは男の子を産む。それをヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人となり、ぶどう酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊が満たされて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。ここに書いてますね。ザカリアは不安になって泣いた。ところがね、その後どうしたかというと、ザカリアが信じられないんですね。それが、その続きを読みましょう。18節から。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル。神の前に立つ者、あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは、口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば、実現する私の言葉を信じなかったからである。不思議に思うんですけれども、神様を絶対的に信頼しているザカリアでさえもですね、自分に子供ができると言ったときに、今まで7年にわたって子供ができなかったんだから、子供ができるはずがないっていうふうに言うわけですね。で、これを読んでいきますとね、この当時、ザカリアは神様の天使と共に話し合うことができたみたいですね。それで、あなたは信じなかったから、いわゆる言葉が話すことができない。まあ、悪い言葉を使えば推しになるというか、言葉が使えなくなるって言うわけですね。じゃあヨハネとはどういう意味があったんでしょうか。エホバ、今はヤーウェイと言いますけれども、エホバの贈り物、エホバは恵み深いという意味があります。ですからヨハネは神様から愛されて、神様から与えられた贈り物という意味で生まれているわけですね。じゃあヨハネはどんな青少年時代を送ったかを見てみましょう。ルカによる福音書の1章の80節、口訳聖書は85、新共同訳は102ページをお開きください。180。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで現れにいた。身も心も体も心も健やかに育ちっていうのは、これは素晴らしいことですね。私たちは私が知っている方に久保建英さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、私がインターンをしている時から必ずずっと年賀はがきをくれていて、現役の頃は200通ぐらい来てたんですけど、今はもう100通ぐらいに減りましたけどね。この久保達夫さんはね、 必ず年賀状をくれるんです。そして小児麻痺にかかってますからね、字も何ですか、よく見ないと分からないような字ですけれども書いて出してくれるんです。インターンの時ですからもう相当の年月経ちます。そしてお元気ですかとかいろいろ書いてくれます。その時にですね、私はこの人は素晴らしいなと思うんですね。皆さん自分がお体が不自由だったりしたら相手を恨んだりしませんか。私は他の人はみんな健康な体を持ってるのに自分はこんな体が不自由で、なんで自分だけこんな目に遭うんだろうと思わないでしょうか。ところがね、久保田太郎さんはこう言いました。私はね、他の人が小児麻痺にならないで自分が小児麻痺になったことで喜んでる、他の人の代わりになったんじゃないかと思うって言ってました。そういう優しい方です。じゃあヨハネの少年、青少年時代について考えてみましょう。一章の80節でもここに読みましたようにね、ここでヨハネとしていることは神様から教えられた節制の生活と質素な起伏を切ること、自然で神と交わり神から訓練を受けたわけですね。私たちある時買い物があってあるお店に行きましたら、この教会の信者さんが何人かいらっしゃってました。安息日に間に合わせるために他の信者さんたちもいらっしゃってね、忠実なセブンスで集めてその信者さんなんだなと思いました。で、このような教会にそういう方がいらっしゃることは嬉しく思います。私たちは自分自身が不節制かどうかということは体感できるでしょうから、私たちはですね、自分自身健康に気をつけて生活したいと思うんですね。ある方が言ってましたけれども、私質問を受けたんですけれども、豚は食べたらいけないことが分かってるけれども、無菌豚であって全然菌の入ってない豚だったら食べていいんですかって質問を受けました。その時ね、私はね、豚はいけないってんだから無菌豚であっても食べない方がいいってこう言ったんですね。ですからいろんな方がいらっしゃいます。ですからいろいろと節制の生活とかいろいろありますけど、窮屈な生活をするとは言ってないんですね。私たちはそれからね、ある方から質問を受けたんですけれども、私たちは完全菜食じゃないですよ。正確には卵乳菜食と言いますね。卵とかね、牛乳を使った菜に生活ね。じゃあね、魚とか肉は食べたらいけないんでしょうか。そんなことないですよね。ヒレと半ヒレが、ひづめが切れていて半生するものはこれを食べることができるって言いますから、牛肉は食べて構わないんです。羊も食べていいですね。それから鶏も食べていいと書いてます。ですからね、そういうものを食べることは決して悪いことじゃない。時には気分転換に菜食も飽きたから肉を食べようって言って、食べたからって言って、あの人は肉を食べてるなんて批判したらおかしいことになりますよね。そう思いますね。ですから私たちはね、聖書に書いてあることを実行するならば決しておかしいことじゃないし、決して批判すべきではないことを覚えていただきたいと思います。じゃあ節制の生活はどういうものでしょうか。例えばね、ご飯を、細かい話ですけれども、ご飯いっぱいにおかずがあって、私はそうですけど、晩ご飯はチャーハンいっぱいにおかずを食べるんですけどね、その時にもう一杯ご飯をちょうだいっていうようなことを言うと太ってくるわけですよ。ですからね、私たちの体は私たち自身が自分で管理しなくちゃいけない。一方、ここに書いてますように、一章の80節を見るとね、身も心も健やかになり、うんぬんって書いてますね。で、彼はですね、アラノで神様から訓練を受けて、ヨハネはですね、アラノが学校であり、神様と交わるところだったんですね。各時代の希望の一巻の100ページにこういう言葉があります。子供の時と青年時代には品性は非常に影響も受けやすい、自制力は この時代に身につけなければならない家庭の炉端や食卓で永遠に続く結果をもたらす影響を及ぼされる。生まれつきの能力よりも幼い頃身につけた習慣が人生の戦いに勝つか負けるかを決定する。青少年時代は種まきの時代である。それはこの世と来世のための収穫の種類を決定する。ですから私たちは食べるものに気をつけて注意しなくちゃいけませんけど、あんまり窮屈に考えないでいただきたいんですね。いわゆる私たちは今さっきも言いましたように断乳菜食ですけれども、だからといって断ったりしたらいけませんし、むしろ例えば私が肉を食べてたら、あの牧師肉を食べてるなんていう、そういう批判することもおかしいんだって覚えていただきたいと思います。当時のですねユダヤ人たちはローマ総督に対して不満を持っていたんですね。なぜかと言いますと、ローマ総督はですね異教の習慣を押し付けてね、ユダヤ人たちに守れって命令したんですね。そしてそれですから彼らはすごく不満を持って暴動が起きそうになっていた。その反面ですね、ローマ政府にいわゆる支配されてましたけれども、自分たちは神の天民だという満足意識もあった、自己満足があった。その結果ね、悪いことをしても悪いと思わないようになっていた。ですから彼らを目覚めさせるために大胆に罪を示し、悔い改めを促し、神のもとに帰るように進めたのがバプテスマのヨハネです。ですからバプテスマのヨハネは本当にいい働きをしたんじゃないでしょうか。そして同時に社会不安に怯える人々に安心を与えた。私たちもね、これからの人生においていろいろ世の中が悪くなっていくかもしれないし、人が信じにくい時代が起こってくるかもしれません。だけどね、一つはっきり言えることはね、イエス様を信じていたら、イエス様が私の生活を責任を持って守ってくれるということです。そしてね、イエス様を信じることによって必要なものを与えられる。それはね、神様の約束です。ですから私たちはイエス様を信じて本当に信仰生活を楽しんでいきたいと思いますね。今日も朝お祈りしました。今日は礼拝日になってますので、皆さんの御心にかなった礼拝ができるようにお願いしますってお祈りしました。そしてここに上がってきたのです。そして私はですね、今感じることは、このように立てる機会はもうあまりないと思いますが、イエス様を信じることがどんなに素晴らしいかということをお教えしたいと思うんですね。久保達夫さんの話まだしてませんね。大礼拝ではしてないと思うんですけど、久保達夫さんって聞いたことあります？私の友人に久保達夫さんって方がいらっしゃいました。この方が年賀はがきを 毎年送ってくれるんですね。ですから私はこの方に対して本当に嬉しく思っておりますけれども、久保さんは小児麻痺ですけれども、とっても元気な方です。どうも言ったような感じですので、話はここで終わります。じゃあバプテスマの話とイエス・キリストの関係はどうであったかと言いますと、エレン・G・ホワイトはこのように説明しています。キリストとバプテスマの話はいとこであったけれども、交際はなくて初対面、初対面であった。いわゆる初めからですね、二人がバプテスマの話とイエス様が緊密な関係にあったら誤解を避けるために、彼らはですね、出会うまで勃興症であった。バプテスマのヨハネはアラノで生活しましたね。イエス様はエルサレムの中で生活してましたから、明らかに違ったわけです。それは誤解を解くためだったと言います。ところが、初対面にもかかわらず、バプテスマのヨハネはですね、イエス様の清いご品性を認め、メシアとして認めるんですね。聖書を開いてみましょう。まず、マタイによる福音書の3章。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。 私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところに来られたのですか、と書いてますね。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。ですからヨハネはですね、ボストマを授けてイエス様は後読んできますと聖霊が鳩のように下ったと書いてます。ですから私たちも本当に信じることができるならば信仰を持っていただきたいと思いますね。私は財産は何もありませんけれども、私にとってただ一つ言えることはですね、私の子供たち孫たちみんなが信仰を持ってくれたことです。子供はここの今今日特別賛美歌を言ってくれた子供たちもそうですけれども、東京のにおる子供もイエス様を信じてくださってます。ですから信じてくれているんですね。ですからイエス様を信じるということは本当に素晴らしいことですね。次にヨハネ一章に行ってみましょう。29節、新約聖書の口語訳は136ページ、136ページ、新共同訳は164ページ。ヨハネ1の29です。164ページ、ヨハネ1の29節、お読みします。その翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て、身を岩と身を取り除く神の子羊だ、私の後から必要な人が来られる、その人は私に勝る、私より先に来られたからであると言ったのはこの方のことである。ヨハネとそれからイエス様は牧羊少でありましたけれども、初代目の時にボブス様の花をね、この方こそメシアだと確信したんですね。ですから私たちはこの信仰を大事にしたいと思いますね。今ねイエス様は宗教心理学というのがあるんですけれども、3つの方法があるんですってね。一番信じやすいのはね、朝方証拠のように神様と言われる人が目に見える状態でおるのが一番信じやすいんです。二番目はね、お寺さんとかね神社のようにね拝む対象物があるのが二番目に信じやすいんです。一番信じにくいのはね、何も見えないのに信じるのは一番難しいんです。皆さんお祈りするときにイエス様が見えますか？幻で見たって経験は私ありますけれども、イエスの姿は見ることができませんよね。じゃあなぜお祈りするんですか？そこにイエス様がいらっしゃるからお祈りするんでしょう。だけどね、もしその祈りが聞かれなかったら皆さんどうですか？エレン・ジー・ホワイトが書いてますけどね、あの祈りは即座に答えられますって。ところがね、あの祈りは20年、30年のうちに聞かれることもあります。だからね、忍耐強く祈り続けなければなりません。その人に応じてね、祈りのあれが変わってきますって書いてますね。ですから自分が今一生懸命お祈りしている方がいらっしゃるならば、なぜ聞かれないんだろうって思うかもしれませんけどね、そういう時にはこういうお祈りなさったらいいですね。私はこのことについてお祈りしてますけれども答えが得られません、どうしたら答えが得られるか教えてくださいってお祈りしたらいいですね。そうするとね、神様はきっと答えてくださいますよ。私は今までこうやって牧師の生活をしてきて、本当に神様が生きておられるっていう体験を何回かしましたから。イエス様を信じるってことは決して理屈じゃなくて体験なんですね。イエス様がいらっしゃることをね、信じることができれば、そしてね、イエス様が守ってくださるっていう気持ちがあるのはね、安心です。私が前にお話しましたけれども、ある方を訪問して、その方が亡くなる直前にイエス様のために御手にお委ねしますって言った時に、その方はある時呼ばれて行った時ですね、病室にその方が危篤だっていうので夜中の3時頃ですけれども行きました。 そしてね、その方がもう危ない状態でね、もうはっきり分からない状況でした。その時私はね、その方の手を握って、そしてね、何々姉妹、この姉妹をあなたの御手にお委ねしますってお祈りしたんです。そしたらどうなったか分かりますか？その方がね、目から涙がスーッと落ちていったんです。ですからね、覚えていただきたいんですけどね、人間の、こんなことを病院の教会で言っていいかどうか分かりませんけれども、人間の意識の中で一番最後まで残るのは耳ですって。だからね、私が死にそうだからってどんな葬式でしょうかとか、どんな不安したらいいかなんて言ったら、聞きながらそれを覚えてることになりますから、そういうこと絶対言ってはいけませんね。耳が最後まで残るって言われてますから、平和な気持ちで亡くなっていただくために安らかな息を与えてくれて、そしてできれば家族揃って手を握ってあげられるのが一番いいんじゃないんですか。そしてね、手を握られることによってね、安心するんですね。知らず知らずのうちに自分の肉親の手って分かるんですよ。ですから手を握ってあげると安らかに眠れるんじゃないんでしょうか。まあ脱線しましたけど、もうこのボスマのヨハネは投獄されるんです。牢に投げ入れられるんですね。それはガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスがローマにいる弟を訪問中に、その妻ヘロデアと不倫の仲になり、強引にヘロデアを連れ出して結婚したんですね。その時他の人々はヘロデを恐れて沈黙したんですけれども、ボスマのヨハネはね、公正の面で面前で明らかにあなたのしていることは間違っていると指摘したんです。その結果ね、どうしたかと言いますと、ヨセフスというユダヤ の歴史家がおるんですけれども、アラビア国境の近いマケラウス要塞に捕らえられたというのです。そしてこれはね、イエス・キリストのための最初の苦難者がバプテスマのヨハネになりました。自然界を生活していたこのバプテスマのヨハネが後ろに閉じ込められるというのは大変苦痛だったでしょう。だけど彼はですね、そこの中で静かに考えるわけですね。そうするとね、疑問が湧いてくるんです。人間は誰でも病気をしたり苦しい状態にあるときはより物事を悪く考えますね。我々の例外ではない。それでね、バプテスマのヨハネもね、今まで自分が一生懸命働いてきたけど、これは無駄だっただろうかと思うわけですよ。その時にこのヨハネに対してイエス様の質問と答えがありますから、そこを読んでみましょう。マタイによる福音書の11章3節、旧約聖書は旧約聖書は16ページ、新教の訳聖書は19ページです。マタイ 11-3、 3節から4節までお読みします。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。イエスはお答えになった。行って道に従っていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、雷病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げられてやれている、私につまらかない人は幸いであると言われた。このことを聞いて彼も満足するんですね。そしてヨハネはこれだけ聞いても満足でした。そして彼はですね、強い信仰を持ちました。そしてヘロデ・アンティパスは魚は恐ろしいの例としてですね、彼はお酒を飲んだ上でヨハネのことをどうするかって考えるわけですね。新約聖書のマタイによる福音書の14章、旧約聖書は22ページ、新教訳は27ページ、14章の1節から お読みします。その頃領主ヘロデはイエスの評判を聞き、家来たちにこう言った。あれは洗礼者ヨハネだ、死者の中から生き返ったのだ。だから奇跡を行う力を彼が働いている、彼に働いている。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて牢に縛り牢に入れていた。ヨハネがあの女と結婚することは立法に許されていないとヘロデに言ってからである。ヘロデはヨハネを殺そうと思っていたが民衆を恐れた。人々がヨハネを預言者として思っていたからである。ところがヘロデの誕生日にヘロディアの娘がみんなの前に踊りを踊りヘロディアを喜ばせた。それで彼は娘に願うものは何でもあげようと誓って約束した。すると娘は母親にそのかされて洗礼者ヨハネの首を盆に乗せてこの場でくださいと言った。王は心を痛めたが誓ったことであるし客の手前それを与えられる命じた。人を使わせて牢の中でヨハネの首をはねさせた。ここに書いてるのはお酒がいかに怖いかですね。普通お酒を飲んでたらこういう失敗はしないでしょうけれども、お酒を飲むってことは本当にいけないことですね。ある本を読んでますとね、一番害になるのはタバコなんですってね。タバコはね、一害あって百人なしって言うんだそうです。ところがね、これは私が言うんですよ、ある学者が書いてる本です。お酒はね、少量だったら体のためにいいっていう学者もおるみたいですね。だけど私たちはセブンスでアドベンティストは酒もタバコもやりませんから、やはり飲まないのが正しいと思うんですけれども、お酒を飲むとですね、ある本に書いてましたけれども、今日は一杯だけにしとこうと思ってもつい2杯3杯と増えていって、結果的にはね、オーバーしてしまって頭の判断力が狂ってしまうって。だからお酒は飲まない方がいいんだってぜひ覚えてください。タバコはもっと悪いんだってことを覚えてください。ここでヨハネがヘロデアの策略によって死ぬんですけれども、ヘロデアアンティパスは紀元の39年にピラに追放になってやがて寂しく死んでいったとあります。各時代の希望の一巻の281ページにこういう言葉があります。イエスに従う者たちが神と人とに捨てられたように見えながら、一人寂しく獄舎の中で弱り果てたり、剣や拷問や火あぶりの刑で殺されたりするとき、キリストご自身がその忠実さについて明かされたバプテスマのヨハネが同じ経験を味わったことを思って、彼らの心はどんなに支えられたことであろう。ですからバプテスマのヨハネが多くの人に大きな感化を与えたことが分かりますね。もう少し我慢していただきたいんですが、イエスの証言を読んでみましょう。マタイの福音書の11章を開いていただけますか。11章の7節から9節新教導訳は19ページ、公約聖書は16ページです。7節から11節。マタイによる福音書、11章の7節から11節。ヨハネの弟子たちが帰るとイエスは、失礼、群衆について、ヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見にあらぬに行ったのか、彼のそよぐ足か、では、何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人が、しなやかな服を着た人なら王宮にいる。では何を見に行ったのか、預言者か、そうだ、言っておく。預言者以上のものである。見よ、私とはあなたの先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いたのはこの人のことであった。はっきり言っておくが、おおよそ女から生まれた者のうち洗礼者ヨハネより偉大な者は現れなかった。しかし天の国では最も小さい者でも彼よりも偉大である。ここにヨハネの偉大さについて書いてますね。そして彼はですね、イエス様のために準備をした。で、この天の国は最も小さい者と言えるっていうのは、いわゆるどういうふうに解釈するかというと、天国においてですね、小さいものっていうのは本当に小さいものって意味じゃなくて、 天国においてはもっといろんな方がいらっしゃるということを表明しているみたいですね。だから小さく見えるかもしれないけれども多くの人がおるから見方によっては小さく見えるかもしれないというふうに書いてます。そしてその説明してこのように書いてます。教会の証の8巻の333ページ、国民に対するヨハネの勢力は、役人や祭司たちより大きかったが、やがてキリストにみんなが寄せられたとき、むしろそれを喜んだ。苦難の中にある勝利は、敗北のように見えて、他のいかなる勝利よりも素晴らしい。ヨハネは本当に謙遜であって、イエス様の人気があることを喜んで、ボスのヨハネは、引き下がっていったということですね。私たちはキリストの再臨の道を備えるものとして見されました。我々は自分に狙われている十字架を負っているでしょうか。キリストの再臨が近づくといろいろな苦難が襲ってくるでしょう。日々の務めを忠実に果たしているだろうかということを考えていただきたいと思います。最後にお読みします。ヨハネが死んでから1900年以上が過ぎた今、我々は、我々に最も必要なことは、ヨハネは人間に共通の欠点や弱点を持って生まれつき持っていたが、神の愛に触れることによって生まれ変わっていった。各時代の希望の一巻の212ページ、天が与えることのできる全ての賜物の中で、キリストと共にその苦難に預かることは、最も重い信任であり、最高の栄誉である。ですから皆さん、最後になりますが、苦しいことや辛いことが起こった時に自分を嘆くんじゃなくてね、コリント第一の手紙の13章にありますように、その人に耐えることのできない苦しみに合わせないと書いてるんですから、もし苦しいことや辛いことが起こった時に、神様どうぞこの問題を解決してください、自分の力で足りないならばどうぞ必要な助けを与えてくださいとお祈りしてください。そして思いがけない方が助けてくれることがありますからね。神様を信じるということは、私たちの神様は生きておられるということでしょう。ですから私たちは生きている神様を信じて、これからも前進していきたいと思います。